最初は表紙説明です。表紙一番上にひらがなで大東、数字の6、数字の6の上に小さく2025、下にナンバー1158。この題名の下に水害から暮らしを守ろうと書かれています。これらの文字の下にそれに関する図があります。図説明。昭和47年の水害被害に遭った大東市各地の被災状況を写した何枚もの白黒写真、それらを重ねるように並べて写真で大東市の地形をかたどっています。図説明終わり。表紙下には昭和47年の被災時の様子、こちらに掲載していますと QR コードが載っています。表紙説明終わり。次からは本文になります。1番、特集、水害から暮らしを守ろう。内水氾濫どう備える。近年全国各地で豪雨による水害が頻発し、私たちの生活を脅かしています。大東市も例外ではなく、梅雨の時期や台風シーズンを迎えるにあたり、今すぐに取り組むべき大切な問題です。今回は大東市における内水氾濫のリスクと今からできる対策について紹介します。大切な暮らしを守るために水害への意識を高めましょう。水害にも種類がある。知っておきたい2つのリスク。1つ目のリスク、雨が排水しきれない内水氾濫。住宅地や道路などに降った雨が下水道や排水路ではけきれず、町の中にあふれるのが内水氾濫です。川があふれる前に町の中で浸水が起こるのが特徴です。急な大雨、ゲリラ豪雨などで川の水位が高く排水できない状態になったり、排水ポンプの能力不足や故障で起こります。大東市は内水氾濫のリスクが大きいよと大トン。2つ目のリスク、川からあふれる外水氾濫。大雨などで川の水が増え、堤防を越えたり堤防が壊れたりして川の外に水があふれるのが外水氾濫です。川の近くに住んでいる人は特に注意が必要です。上流での集中豪雨によって、長時間の大雨や台風による河川の増水、老朽化した堤防の決壊、これらで氾濫する危険があります。地形から読み解く内水氾濫の危険性。大東市は大阪府東部に位置し、寝屋川流域の中流域にあたる場所にあります。大東市の地形は、東部にある生駒山地から西側へ向けて緩やかに低くなる形をしています。そして、南北には淀川や大和川が大東市よりも高い場所に位置しています。このため、同じ市内でも地域によって標高に差があり、低地では大雨の際に高地からの雨水が流れ込みやすい構造になっています。また、寝屋川の支流や水路も多く、局地的な大雨の際には、川があふれなくても水が溜まってしまう内水氾濫が発生することもあります。大東市は低地に位置しているから、水が流れ込みやすいよ、と大トン。図が2つ載っています。大東市を中心にした寝屋川流域の南北断面図イメージ、それと東西断面図イメージです。 図説明。それぞれの断面図は縦軸に高さを単位 OP で示しています。OP とは大阪ペイルの略で、大阪湾最低潮位のことです。この基準から土地がどのくらいの高さにあるか示しています。一つ目の図、南北断面図イメージ。中央環状線沿い、北は淀川から南は大和川まで、その間に大東市は位置しています。 OP プラスマイナス0近くは淀川の川底、大東市を流れる寝屋川の川底になります。 OP10 は淀川の川も大東市内東西線の高架を走る JR の電車の頭がかろうじて OP10 になります。大和川の川底はまだもう少し上に位置しており、大和川の川もは OP18.02、 いかに大東市が低い位置であるかがわかります。2つ目の図、東西断面図イメージ。国道308号沿い、西は大阪湾、東は生駒山まで。大阪湾の東に大阪城が立つ上町台地が OP20 になります。その東に大東市はあります。大東市内を走る寝屋川の支流御地川の川底は OP プラスマイナス0に近いです。大東市の東には OP20 よりはるかに高い生駒山があります。大東市は上町台地と生駒山に挟まれています。図説明終わり。寝屋川流域について詳細はこちらからと府ホームページの QR コードが載っています。特に注意、大雨の際に危険な場所、日頃の通勤・通学路やよく利用する場所の周辺に次のような場所がないか確認してみましょう。河川の周辺、増水や氾濫の危険があります。増水時には川の流れが速くなり、橋が壊れたり流されたりする危険もあります。地下階、地下駐車場。地下にいると地上の様子が分からず、判断が遅れがちになります。また、地上が浸水すると一気に水が流れ込んできて、脱出が困難に。アンダーパス、線路や道路の下をくぐるくぼんだ道路のことで、大雨の際には雨水がたまりやすく、短時間で冠水する恐れがあります。町を守る仕組みづくりの最前線。大東市では大雨などによる内水氾濫の発生に備え、設備の充実やハザードマップの作成、避難訓練の実施など、さまざまな方法で町を守る取り組みを行っています。河川や下水道の増水を防ぐ仕組み、3つあります。1つ目、校庭貯留。小中学校の校庭を一時的に雨水をためる貯留池として活用することで、雨水が一気に川へ流れ込むのを抑え、住宅街への浸水リスクを減らします。南郷小学校の校庭貯留の写真が載っています。2つ目、ポンプ場。低地では大雨の際に川への自然排水が難しくなることがあります。そのため、ポンプで強制的に雨水を排出し、内水氾濫を防いでいます。ゼニア川ポンプ場の写真が載っています。3つ目、流域調節池。 大雨の時に水路や下水道に流しきれない雨水を一時貯留することにより、周辺地域の浸水被害を軽減しています。南郷公園の地下調節池の写真が載っています。大東市には、校庭貯留は小中学校合わせて12箇所、ポンプ場は30箇所、流域調節池は4箇所もあるんだよ、と大トン。内水ハザードマップ。大東市総合防災マップに内水ハザードマップを追加します。洪水だけでなく、内水氾濫のリスクを知ることで、一層の防災への取り組みを進めましょう。改定した総合防災マップは、今年中に全国配布予定です。大規模な防災演習を実施。5月の水防月間には、淀川の河川敷で、淀川水防大阪府地域防災総合演習を開催しています。国土交通省、大阪府、大阪市ほか8市をはじめ、約50の機関、および団体が参加する大規模な防災訓練で、実際の災害時を想定した訓練が行われています。参加職員の声、連携の重要性を実感。土のうを作って積み上げる訓練を行い、普段の机上訓練では体験できない実践的な学びが多くありました。一つの自治体だけでは対応しきれない規模の災害も想定される中で、訓練を通じて顔の見える関係づくりができたことは大きな収穫でした。知っていますか？みんなの防災看板。最近、市内で黄色い看板を見かけませんか？多くの企業が電柱広告を活用して、防災看板の設置を行っています。日頃からの防災・減災への備えなどに関する情報が掲載されており、道行く人への啓発と地域貢献に寄与しています。また、避難所の案内も表記されています。詳しくはこちらからと QR コードが載っています。今日からできる一人一人の備え。水害から身を守るために、身近なところから日々の備えを見直してみましょう。雨が降る前に、ハザードマップの確認。自宅や職場周辺のハザードマップを確認し、リスクを把握しておく。住宅の排水設備の点検。側溝や排水溝、雨どいにゴミや落ち葉が詰まっていないか確認し、定期的に清掃する。敷地内の雨水の流れを確認しておく。止水板や土のうの準備。ホームセンターなどで購入できる土のうや水のうを備蓄するほか、自分で設置可能な止水板を玄関などに準備しておく。家具・家電の配置。貴重品や家電などは床から高い場所に保管・設置して水に浸からないようにする。車の移動。地下駐車場から地上へ移動させる。非常用品の備蓄。万が一の避難に備え、非常持ち出しリュックに必要品をまとめておく。大雨の時、気象情報や防災情報のチェック。防災アプリ、市公式 LINE、テレビ、ラジオで最新情報を確認。止水対策を行う。玄関や通風口に止水板や土のうを設置。ビニール袋に水を入れた即席の水のうでも一時的な対処ができます。大東市の防災アプリをインストールしておくと安心だね。ホームページからダウンロードできるよ。と大トン。QR コードが載っています。 非常持ち出し品の準備。救急用品、5つあります。絆創膏、包帯、傷薬、鎮痛剤、胃腸薬、常備薬、お薬手帳のコピー。非常食品など、6つあります。飲料水、アルファ化米、乾パン、缶詰など、火を通さないで食べられるもの。紙コップ、紙皿、ナイフ、缶切り。貴重品、4つ。現金、硬貨もあると便利。通帳のコピー、健康保険証のコピー、免許証、身分証明書、衣類、防寒着、4つ、下着、靴下、上着、レインコート、タオル、その他、15、ラジオ、懐中電灯、ランタン、乾電池、モバイルバッテリー、携帯電話充電ケーブル、ライター、マッチ、ティッシュ、ウェットティッシュ、カイロ、食品用ラップ、ヘルメット、軍手、マスク、体温計、除菌アルコールシート、手指消毒液。内水氾濫はどこでも起こりうる身近な災害です。日頃からの備えがいざという時の被害を小さくします。家庭や地域でぜひ話し合ってみてください。問い合わせ危機管理室、電話 889-1511。 これで1番特集を終わります。